はい、非婚専門カウンセラーの内藤です。今日も音声を取ってお伝えしたいと思います。今朝のニュースですね、滋賀県の方で、14歳から15歳の中学生 4,5 人でしたっけね、が強盗事件で逮捕されるっていうことが起きました。で、まあ毎年毎年こういった事件は起きてくるんですけど、まあこの非行の問題っていうのはですね、ほっといても変わることはありませんし、やり方を間違えれば悪化することも十分にあります。で、現実問題としてですね、この子供が非行に走ってる場合の親御さんのタイプは、大きく分ければ3パターンあります。まあ一つはですね、半分ぐらいを約占めるんですけども、親御さんも更生しないまま親になっているパターンですね。なので、例えば今回のような、子供たちが、例えばの話ですけども、まあ不良グループとか、そういった素行が悪くて、で、悪いことしても親御さんが一切、叱りもしなければ、話し合うこともしないみたいな、そういった、親御さんがまず一つ目のパターンですね。で、二つ目は、親御さんご自身たちがですね、例えば学歴が優秀であったりとか、まあ大手の企業に就職されたりとか、お医者さんであったりとか、弁護士さんであったりとか、そういったご自身の学歴と、まあ反対のですね、状態の場合もあります。で、これはですね、簡単に言ってしまえば、親御さんの価値観とかですね、凝り固まってる状態なので、自分たちの考え方こそが正しいとかですね、子供の話に耳を傾けていない、まあ、傾けていると思っていても結果としては傾けているつもりで終わっている場合ですね、こういったですね、見えてるようで見えてないっていう親子関係が、あるのがもう一つですね。で、最後のパターンなんですけども、まあ、ここに関してはですね、まあ、至ってナチュラルな接し方、子育てをしていた、してきたのに、なぜだかわからないけども、子供が非行に走ってしまったっていうパターンですね。で、この場合はですね、簡単に言ってしまえば、親御さんご自身が、自分のことをよくわかっていないっていうところが大きく、肝になってくるポイントになります。まあ、ブレてるってところですよね。そこに関して、軌道修正していくっていうところが必要になってきます。で、自分たちがどこのパターンに入ってくるのか、ってなってくるんですけど、まず、最初のパターンですね。親御さんが非行に走っていて、走ってきて、更生しないまま親になったパターンでは、あなたはないっていうところだけ、まずは一つ、覚えておいてください。まあ、なぜかというとですね、そういった親御さんはまず、こういうふうに子供の非行とかで悩んで検索とかですね、わざわざブログを読んで、くださったりとか、私のこの音声をですね、聞いたりもしませんので、何とかして、子供をですね、人生を修正していきたいとか、自立してもらいたいとか、親子関係修復したいとか、そういった何かしらの希望とかですね、まあ、何かしらのですね、望みを抱いて、アクションを起こしているわけですので、最初のパターンではないかなっていうところがあります。で、残る二つのパターンに当てはまるかな。で、一番多いのが、まあ、三番目のパターンですね。まあ、一生懸命やってきたけど、なんか芳しくない結果がついてきてるっていうところですね。で、ここに関しては、まあ、前もちょっとブログで、書いたと思うんですが、まあ、特に今の世の中ですね、プロセス、過程の部分に注目しすぎている、ことが一つ原因しています。一生懸命やってきたからいいじゃないかとか、まあ、結果にこだわらない、ようなことを褒めすぎる、認めすぎるっていうところが一つあるので、ここに関してはありっちゃありなんですけど、言ってしまえば世の中ですね、子供が社会人になった時に求められるのは結果が 99% ですので、結果にコミットする、まあ、ライズアップじゃないですけども、結果にコミットする意識を持っていかないといけません。一生懸命やってきた、その事実は変わらないにしても、結果が芳しくなければですね、そのプロセスが違うっていうところをちゃんと整理して修正していかないと、こういった問題は解決していきませんので、ご自身のですね、 状況の分析、まあ自己認識ですね。自分の現在地をしっかりと把握した上で、どうありたいのかっていう目的地、どうなりたいのかっていうところをしっかりと決めた上で、今の現在地と目的地を差し引いていって、今の自分にがするべきこと、子供と向き合う前に何をするべきなのか、そういったこととかを、今一度考えてですね、一歩ずつアクションを起こしていただければというふうに思います。で、ちょっと外で変わることではないことも多々ありますけども、まあ、やっていくしかないというところが一つありますので、特に今でですね、ネット社会です。で、子供がですね、このまま放置していって何か大きい事件を起こしてしまえば、当然本人の情報だけじゃなくて、親や子供たち別の兄弟がいれば兄弟の情報とか、親戚とか、そういった情報、住所とか、職場とか、すべてがネットに叩き出される時代、これがネット死刑って言うんですけども、そういった時代ですので、昔みたいに放っておけばいいとかっていう時代じゃありませんので、お子さんの状態が良くないとか、なんか最近様子がおかしいかなっていう時は、早め早めのアクションを起こして、早急な対応っていうのをぜひしていってください。特にこれから冬休みに入っていく前、特に受験生のお子さんの場合はですね、とてもブレやすくなってきますし、荒れやすかったり、特に一つのですね、受験っていうのが、現実を受け止めざるを得ないことも出てくる、一つの大きな人生の節目になりますので、ぜひそういった時にですね、落ち着いて対応ができるように、ご自身のマインドの構築っていうところを意識してやってみてください。で、わからなければ、初めての方ですね、初回は無料で1時間、セッションできますので、それを利用するなり、で、クライアントの皆さんはですね、引き続き私と一緒に、質問しながらとか、セッションをですね、やって、一緒に進んでいければというふうに思いますので、ぜひ、今一度取り組んでみてください。で、こうしたですね、日々のニュースをいろんな角度から見ていく。まあ、被害者、加害者、加害者の親や同級生、兄弟とか、被害者の家族とか、そういったいろんな角度、視点から見ていくことによって、物事が立体的に柔軟に見えてきますので、このスキルもですね、ぜひ日々のニュースとかから練習して身につけていってください。それではまた。